今週はですね、
はいはい、
論文の伏線回収みたいな、完全に自分の中だけの、まあ、もうちょっとどういうことか説明すると、
はい、
東京ポッド許可局で、サンキュー
達人
さん、牧田スポーツさん、鹿島さん、
はい、
3人で出てる TBS ラジオの番組ですけど、
はい、
おなじみの、
うん、
人生の伏線回収みたいなことを、
うん、
まあ、時々話に出てくる、話題に上がる、
はいはい、
ことがあって、
うん、
で、まあ、あの3人はですね、
うん、
そのなんかメタ的な視点をすごく持ってる方なので、
うん、
まあ、そもそもその自分の人生を物語化するっていうことの、
うん、
まあ、なんていうか恥ずかしさとか、
うん、
危うさみたいなのを分かった上で、うん、あえて伏線回収みたいなことをまあ言って遊んでるのかなと思ってるんですけど、
まあ、遮断ですよね。
遮断ですね、うん、はい、で、自分もそういうなんか自分の人生を物語化するみたいなのがすごく苦手というか、だからあんまそういう意識がないんですけど、そういう許可局での話を聞いてて、まあ、唯一自分の中であるとすると、昔読んだ論文がなんか後でその内容がなんか発展してて分野になったとか、あん時の論文のあの先生だとか、なんかまあそういうことがあるので、それをですね、喋るっていう感じです。
面白いですね、
はい、
うん、すごい、もう初手から完全に振り落としにかかる回ですね、いつもと。いいですね。
そうですね。
いや、素晴らしい。
だから、はい、主にというか、基本的に自分の研究部屋とかとは全く関係がなくて、
う
ん、なんかこう目に入ってきてしまった論文みたいなのがあって、
あ、
まず一番有名なところで一本目言うと、
うん、
山中先生の iPS の論文、
はい、A、はいはい、
でこれが、2006年に、
うん、
まあ、セルっていう雑誌に載ったんですけど、
うん、
でこれは僕が自分で見つけたわけでは全くなくて、
うん、
まあ、イッチーもよく知ってる僕の同期の人間が、
はいはい、
なんかやべえ論文出てるみたいなことを言い始めて、ある日、
それは、同期、主にお二人思い浮かぶんですけど、
はい、
どっちの方ですか。
どっち、うんと、まあ、2秒にいた方ですね。
あ、いた方、はい、わかりました。いや、なんか
聞いてる方には関係ないですけどね、
攻撃力が強い方、いや、どっちも強いなとか、なんて言っていいか分かんない。はいはいはい、いた方ね、はい、
はい、その時だから一緒の場所にいたんですよね、職場が一緒で。
あ、なるほど。
だからなんかこうある日なんかすごい論文出てるよって、
うん、
教えてくれて、
で
その時までその山中伸弥先生が、
うんうん、
まあ、その iPS 細胞を作ってそれすごい発展してますけど、
うん、
まあ、そういう研究を してたってことももちろん知らなかったし、
うん、
まあ、名前も存じ上げなかったんですけど、
うん、
なんかその時はそれを見て、あ、こういうことができるようになったんだ、へーぐらいの、じゃあなんか感動具合という衝撃度合いでいうと100のうち、まあ、55ぐらいだったんです、自分の中で。
まあ、それでもまあまあですけど、55ぐらい
だったんです、ね、55ぐらいだったんです。
ああ、なるほど。
それが、まあ、ちょっと経ってから世間ですごい騒がれるし、
うん、
研究者の中っていうか生命科学全体、
うん、
医学領域も含めて、
うん、
中ですごい盛り上がり始めて、
うん、
あの時あいつが言ってたあれだみたいな。まあ、その後はね、皆さんご存知の通りノーベル賞を取ったりとか、
そうです、ね、
まあ、iPS 研究所みたいな ね、
そうですね、
山中先生を中心に、
うん、
まあ、分野が立ち上がっているようなところがありますけど、
うんうん、
まあ、そういうことがあったと。で、
うん、
この話多分前も iPS のこの論文の話前もしてると思うんですけど、
うんうん、
まあ、一番最初に出たこの2006年の、まあ、マウスの、
うん、
繊維が細胞から iPS 細胞を作ったっていう、
は
い、まあ、万能細胞って呼ばれてるものですけどね、
はい、
これ高橋先生っていう人と山中先生っていう人の2人なんですよね、うん、名前がツーネームって言われてる。まあ、2006年でもちょっと珍しくなってきてた。
あ、もう通称がついてるんですね、ツーネームという
か。ツーネームは誰かが言っただけですかもしれないけど、なんかもっと昔、多分80年代とか、
はい、
まあ、90年代ぐらいまでは、
はい、
実験する人とあとはボス、まあ、教授とか、
うんうん、
この2人で、
うん、
論文を出すっていうことが結構多かったと思うんですよね、まだ。
なるほど。
でこういわゆるセルを含めて三大子と呼ばれるような一粒子にも、
うん、
あの2人だけ名前が出てるっていう、まあ、大学院生とか、うん、博士研究みたいな若手の実際手を動かして実験をしている人と、まあ、それをこう指導する教授っていう2人で、まあ、完結してるっていう、まあ、そういう論文があったんですけど、
うん、
まあ、このノーベル賞を受賞するまあきっかけとなってるこの論文が、うん、あの2人で出てるっていうのは、まあ、なかなかの衝撃度合いですね、うん、後から振り返ると。
そうですね、はい、あ、そうですね、この番組では何回も言ってますけどね、著者何人いるんですかって、100人以上かなみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、特にまあ医学系だとね、うん、
ビッグジャーナルは何でもね、
臨床その検体、患者さんのね検体を集めたりとか、うん、まあいろんな方向の実験をしなきゃダメなので、
うん、
っていうのがまあ1本目ですね。
なるほど、
はい、
うん、
で2本目がですね、
うん、
こうまあ時系列にいかなく、まあ、これ2本目も多分話してると思うんですけど、
うん、
あの折に触れて、
うん、
国立がんセンターに今いらっしゃる真野先生っていう、う
ん、
まあビッグネームがいるわけですけれども、はい、この人はあの腫瘍ね、がんの研究の、うん、まあ、日本の中の第一人者の一人ってことで、
はい、
でこの人が最初にこうなんてブレイクスルーというか、
うん、
あの特大場外ホームランをかっ飛ばした論文があって、
特大場外ホームラン、
はい、これが2007年のネイチャーに出た、
うん、
まあ、論文で、
うん、
あの EMLA4 アルクフュージョンが肺がんに関係してるっていう、まあ、論文で、
わたわた固形がんで、
そうですね、
点座が出てくるという、はい、ああ、っていうね、
はい、
う
ん、まあ点座が何かって話は、まあ、しだすと長くなるけど、
うん、
まあ、それまでいわゆる白血病とか、
うん、
まあ、そういう血液系の腫瘍っていうのは、うん、まあ、あとは骨肉腫とかの軟部腫瘍って呼ばれているような、
うん、
まあ、ものに関しては、遺伝子点座、
うん、
染色体点座って呼ばれているものによって、
うん、
まあ、腫瘍が起こるってことが知られたと。
うん、
それが一番有名なのがビーシャルエイブルって呼ばれてる
白血病のね、
白血病の、
はいはい、
まあ、フィラデルフィア染色体っていうね、
はい、
あのその名前がついてるようなすごく最初の方に見つかった有名な、うん、まあ、そのがんというか、まあ、悪性腫瘍の発生の基準として、
うん、
まあ、その点座っていうのは知られてたんだけども、
うん、
さっきイッチが言ったみたいに、うん、固形腫瘍っていうのは、
うん、
まあ、なんていうんですかね、血液腫瘍じゃないものってことですかね。
そうですね、塊を作るタイプの、
はい、まあ、大腸がんとか肺がんとか、
そうですね、
まあ、そういう、
うん、
おそらく皆さんがパッと思い浮かべる、
うん、
まあ、がんと言われてるものがそれに当たると思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、そういうものはこの点座っていうもので、
うん、
あの腫瘍が起こらないと言われたんだけど、
うん、
いや肺がんでもあるよってことを初めて見つけたという、
あれ真野先生か、
はい、
なるほど、
これなんかね、なんかわかんないけどこうネイチャーのその頃まだ紙で多分届いたはずで、
うん、はいはいはい、
なんかペラペラ見てたら見つけて、なんかこうすげえんじゃねえかみたいなことをなんとうっすら思った記憶があって、
うん、
へえっと、その時100のうちね結構90ぐらい衝撃とかあったんだよね。
あ、それは強いですね、
うん、
それが2007年ですか2007年、16年後の今やもう当たり前のように治療のターゲットにめちゃくちゃ使ってますからね。
でこれの伏線回収が、
うん、
多分2010年ぐらいだから、まあ、多分この論文が出て、まあ、5年後ぐらいだと思うんですけど、
う
ん、あの病理学会にたまたま参加した機会があってその時に、
うん、
その、まあ、一番その学会会場の中ででかいホールで、
はい、
なんか喋ってて、で真野先生が、
うん、
でこの論文の人だっていうことを全くフォローしてなかったので知らなかったんですよね。がんの研究してなかったし、
あ、なるほど、
でずっと聞いてたら、あれこの話あん時の話じゃねえと思ってで鳥肌が個人的に立ってたんだけど、よりすごかったのはその数年のうちに、
はい、
実際に患者さんを治療したっていう結果を出していて、真野先生が。
早いですね。
ちょっともう考えられないスピードで、
そうですね、
普通はこうね、一番最初のこう基礎的な発見から、実際患者さんにこう臨床、まあ、試験というか、
うん、
そういうところにたどり着くまでに、まあ、20年ぐらいかかるのが普通なところを、
うん、
この EMLA4 アルクって、まあ、アルクっていう遺伝子が、ALK っていう遺伝子があるんですけど、
うん、
まあ、それを、抑えると ある、これを原因、この遺伝子が原因となってる、うん、まあ、肺がんが治るっていう、うん、まあ、症例を少数何人かだったけど、そういうことを治った患者さんがいるっていうことをその時に話してて、
うん、
だからこういう ALK 腫瘍っていうのがあるんだっていう、 ALK を原因とする腫瘍があるんだってことをこう、うん、結構力強く話されてるのを見て、マジでその時は多分一番衝撃度高かったかもしれない、今までで。
多分僕それ聞いてます。
あ、その講演を聞いてる。
そしてはぁって思って、うん、病院にもう勤めてる頃なので、うん、持って帰ってきて、うん、当時のその内科とか外科の医者にこんなことになってるらしいですよって言って回った記憶が。
あ、なるほどね。
そうなんです。もうそろそろらしいですよみたいな。いや、それもうやってるって言って、あ、知らないの俺だけみたいな。国立がん研究センターなので、うん、やっぱり臨床試験まで含めてやってるんで、化学療法内科の人とかは最先端の情報は知ってたんですよ。僕が知らなかったんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱその時のなんか衝撃は覚えてますよ、やっぱり。
その、このポッドキャストでも何回か話したけど、
うん、
そのまあ、がんゲノム医療っていうね、あるいは、うん、個別化医療みたいな、うんうん、まあ、ゲノムで遺伝子変異を調べて、うん、患者さんそれぞれにその原因があるから、うん、遺伝子の原因が違うから、それに合わせた治療をしましょうと、うん、まあ、いう方向で、
はい、
まあ、その遺伝子を抑えるような薬が今たくさん出てきてるわけだよね。
うんうん、
まあ、分子標的薬剤って言われてるけど。
うんう
ん、まあ、そういったこう爆発的なこう今それが盛り上がってるけど、
うん、
そういったものの元になってる一つでもあるよね。
そうですね。
もうちょっとね、前にこう、さっき言った B シャレーブルっていう、
そうですね。
白血病の原因とか、
うんうん、
まあ、EGF レセプターとか、
うん、
まあ、そういうのはもちろんあるけど、うん、こう一般的に、もっと一般的に、肺がんとかいろんながんがこう遺伝子が原因で起こってるっていうことをに注目してそこを抑えようみたいなことを広げた人。
そうですね。
です
ごいな、エポックだな、
ね、で今までってさ、これまでってこう肺がんとかさ、
うん、
あるいはその中でこうその腫瘍の特徴みたいなのを、うんうん、で腫瘍を呼んでたけど、マロ先生あたりから、この歩く腫瘍みたいなさ、遺伝子プラス腫瘍みたいな名前をさ、付け出したっていうことなのかなって、なんとなくこう、後ろで振り返って後から思ったんだけど。
そうですね。そこでブームが来て、うん、で、その後、マイクロサテライト不安定性って、マイクロサテライトインスタビリティ、
うんうんうん、
MSI がんみたいな、
うんうんうん、
その、どこに出たがんか、どんな、組織像のがんか関係なく、
ね、臓器の場所とか、はい、その腫瘍のタイプとかではなく、
はい、
染色体とか遺伝子の異常ごとに腫瘍を分けようみたいなことだよね、
はい、それがやっぱりその頃急に増えましたよね。いや、そうですね、多分本当に2010年代の前半ぐらいからそれになってますね、
うんうんうん、でこれがさ、こ怖いのはっていうかさ、
うん、
今さ、ゲノム医療ってさ、ゲノムを調べますっていう時って大体次世代シーケンサーって呼ばれてる、
そうですね、
もう機械を使ってるわけじゃん、うん、それもまあすごくブレイクスルーだったんだけどさ、
うんうん、
2007年ってまだ次世代シーケンサー出てきてないんだよね、うん、
ないですね。
だから今のがんゲノムみたいなのが始まる前から、
うん、
まあ、実際こう遺伝子にターゲットを絞って治療しようみたいな、だからその遺伝子ごとに名前を、腫瘍の名前をつけるみたいなさ。
確かに。
だ、そのそういう流れの中で一気にそれを加速したのが、その次世代シーケンサーが出てきて、もうゲノム網羅的にわーって一気に簡単に調べれるようになったっていう流れが、まあ一応背景にあるのかなと思った。
なるほどね。やっぱそうでもしないと天座見つけるって鬼ですね。
それまでは結構ね、大変でさ、うん、コツコツ地道にさ、
うん、
ね、まあ、それこそ何年もかかって新しいものを見つけてきたんだけど、うん、それはゲノム全部を調べるっていうのがすごくさ、
うん、
難しかったからだよね。
そうですね、そうですね。
人ゲノム計画みたいなさ、人のゲノムを全部その配列をさ調べようみたいなのをさ、何年もかけてさ、
うん、
まあ、アメリカでやってたわけじゃん、ものすごい予算を投下して。
それを考えると、うん、なんかロケットで月行こうみたいな大型のその予算を使った国家的プロジェクトとかって他にもいっぱいありますけど、
うん、
がんゲノムに関しては成功してますよね、
はいはい なんかそのね、2000年ぐらいにそれが終わってさ、一人やっとね、うん、
全部読み終わ
って、そっからまあ10年も経たないうちにさ、うん、技術的なそのブレイクスルーが起こって、
うん、
次世代シーケンサーが出てきて、うん、一気に進んだっていうのはすごいよね。
実際にその世界的プロジェクトがちゃんと前に進んでるのってよく考えるとすごいことだなと思いました今。
そうだね、
ああそうなんだな、うんうん、
でまあ実際マモ先生そのガンゲノムをさ、うん、たくさん調べるみたいなプロジェクトの中心人物でもあるから。
そうですね、うん、今やもう、はい、オミックス解析のど真ん中で、そう、
改めてこの今この、論文、
うん、
ネイチャーの論文っていうのを見ると、うん、今そのガンゲノム の基礎研究の中心にいる人の名前が何人か入ってるんですよここで。あ、そうなんだ、この先生も これね、あの20人ぐらい著者がいるんだけど。
ああ、そうなんですね、
うん、
あ
ということでね、でもねこれ、まあ、2007年っていうのを考えても、うん、結構実験手法はねスタンダードなものしか使ってないんだよね。
へえ。
もう本当にスタンダードながん研究の手法だね、
うん、
それこそ俺とかイッチーがそのまあ第二病院にいた大学院生の頃に
やってたこと
やってた手法と全く変わらない、まあ、だから同時期だと思うんだよ、我々がその大学院生で研究してた時と同時期ぐらいにこの研究がされたはずなんで、2007年に出てるからね、
僕がいたのが2003から2007ですからね、
ちょうどだよね、うん、もう技術レベルっていうかその実験使ってる手法としては全く変わらないんだよ。
かたや札幌の隅っこで鳴かず飛ばずの実験してる裏でそんな大規模なものができていたと考えると残念極まりない。
だからどういう方向でねどれぐらいの情熱を持って何をするかっていうのがまあ大事だなみたいなこう心をねまたちょっと昨日これ読み返してて心が痛んだんだよ。すげえなって、これでこうなんていうの、ネイチャーっていうことにとどまらず、その業界を変えるような研究っていうのができんだなみたいなさ。
そうですね、はあ、いや本当そうだな。僕らが20代ぐらいの時ってすでに世界って硬直したように見えてて、今から新しい発見とかブレイクスルーとかってそうそう出ないよねっていう話だったはずなんですよ当時も。
生命科学はね80年代ぐらいから分子生物学が盛り上がって、
うんうん、
我々が始めた頃にちょうど落ち着いてさ、
はい、
ちょっとこうよどみ始めてたね、次の段階にこう、うん、ステップアップしなきゃっていう、
だから
感じだったからね
当時。僕らのそれこそ上司に当たるような人たちが、うん、昔アメリカに留学してすごい実績を得て帰ってきてみたいなことは、うん、今同じことやってても無理だよねみたいな話が、
うん、
雰囲気としてあって、
うん、
やっぱりこう時間が経って未来になればなるほど革新的な仕事ってしづらくなるのかなって思ってた、まさにその瞬間にすげえことが起こってたんですね。
起こってた。あとこれ一番最初にやってる実験、その遺伝子を見つけてくるためにね、うん、何やってるかというと、まあ、ここはちょっと専門的な話になるんだけど、
もう十分今まで全部専門的な話
ですね。あ、そうですね、はい。まあ、個別具体的なさ実験手法になるんだけど、はいはい、よりマニアックな、
はい、
あのコロニーフォーメーションアッセイっていうさ、
はい、そっからやって
るの、超あのなんていうのクラシカルな、まあ、がん研究の手法があって、これ何かっていうと、あのよく使われている、
はい、
NIH3T3 っていう、まあ、NIH でアメリカの NIH で作られた、
はい、
あの繊維が細胞のものがあって、
バイオ細胞ですね、
これはそうそう、これは、はい、まあ、体の外に取り出して、うん、あの培養できては増えるんだけど、でもがんじゃないっていうさ、うん、無制限に増殖はしないっていう、まあ、ちょうどいい、まあ、細胞なんだけど、うん、これにいわゆるがん遺伝子と呼ばれているがんの原因になるような遺伝子をその細胞に入れて発現してやるとがんになると、
うん、
でがんになるとどうなるかっていうと、まあ、足場がなくて、うん、要はシャーレンのそこに張り付いてなくても増えられるっていうので、うん、
はいはい、
まあ、寒天状に細胞を、ま、寒天その、あのゼリーの寒天ね、
はい、
の中に細胞を巻くと、まあ、ゼリーの中なので普通の状態だと細胞は増えられないんだけど、
うんうん、
がん遺伝子を入れてあげるとモリモリモリモリってこう球状にこう増えてくると、
コロニーを
作るとね、
うん
うん、
コロニーフォーメーションアッセイですね、
はい、そのままなんですけどね。だからこれは患者さんのがん細胞の検体から遺伝子をまあ取り出して、
うんうん、
具体的に言うとメッセンジャー RNA を取り出して逆転写して CDNA を作ってるんだけど、
う
ん、でそれをレトロバイラスベクターに入れて、
うん、
まあ、NIH3G3 に入れてあげると、
うんうん、
も
う
これは今の説明というのは、要はそのが患者さん肺がんの細胞から、うん、 こう遺伝子をたくさんこう取り出して、うん、それをこう一個一個、まあ、その細胞に NH3G3 っていう実験使ってる細胞に入れてあげて、がんに関係がある、がん遺伝子のところだけ、モリモリっとコロニーになって増えてくるはずだと。
うん、
で、そのコロニーから、どんな遺伝子が入ってるのかっていうのを、うん、まあ、調べれば、その肺がんの患者さんの細胞で、どの遺伝子が原因になったか分かるという、まあ、すごくクラシカルな、まあ、方法なんですけど、それで、この、EML4ARC っていう、はい、まあ、転座っていうか融合遺伝子を見つけてきてるんだよね。うん、
すごいですね、はい。すごい。
あとはもうあれだもん。その細胞さ、ヌードマウスに打って腫瘍になるかとかさ。
もうそこからはもう想像、ご想像の通りですって感じですもんね。
そうなんだよ。そこが見つかってしまえば、
うん、
でもあとは患者さん何十例かその症例集めて、うん、実際にその EMLARC4 とか、まあ、ARC によって起こってる。肺がんがあるよってことを調べてる。
全肺がんの多分今 2% 前後とかだと思うんですよね。
そうですね。だから全体の中では少ないんだけど、うん、すごく予後が悪い患者さんが多いってことを確かこの時話された気がするんだけどな。若くして出てきたりとか。
旧来の治療法がそんなに効果が、
あ、そうですね。
EGFR に対する薬とかがそんなに効かないので、いい治療が効きやすいがんと効きにくいがんがどうやらあるぞみたいな話の中でいきなり出てきたんですよね。
その効きにくいって言われてるものの中の一部にこの真央先生が見つけた ALK が原因となっているものがあって、でそれがその患者さんに対してはその ALK を抑える薬を入れてあげるとめちゃめちゃ効く場合があると、
うん、そうですね、場合がある、
場合があると、うん、まあ、という話ですね、
うんうん、確かにね、
めちゃびっくりしたな。
ある程度長いことその業界を見てると、そういう伏線回収感ある出来事は確かに振り返るとあるんですね。
そうそうそう。
その時は分かんないけど。
そうそうそう。
うん。うん。
いうことですね。
うん。
ちなみにですね、あと2つあるんですけど。これでも最後の1個はね、あまりにも説明しづらい論文だから、まあこういうのがあるよっていうだけで、あと1個ね、もう1個はね、
はい、
オートファジーの論文なんだよね。
あ、オートファジー僕大学院に行った時にそれこそちょっと盛り上がり始めてたんじゃないか。
そうそうそうそう、ちょうどね、なんかオートファジーの研究って90年代ぐらいから論文がさ、
はい、
出てきてて、まあ、これ なんで取り上げられてるかっていうと、要はノーベル賞取ったから、
うん、
伏線回収されてるんだけどさ。
なるほど。
まあ、大隅先生ね。
そう、あ、がそうか、
はい、あとは水島先生とか吉森先生とか、まあ有名な先生がいるんだけど、これもうなんか、その時ふーんって思ってて、
うん、
衝撃度としては100のうちのなんか65ぐらいだったんだけど。
なるほど。なるほど。
こんなあるんだって、こういう現象ってあるんだってびっくりしたっていう、ね、うん、オートファジーっていう現象自体知らなかったから。
細胞の中に起こっていることってまだまだ知らないことがいっぱいあるの。一個扉が開いて、まあ、これって何なんだろうなぐらいの衝撃度なんですよね。
そうそうそうそう。
数ある研究の中で、こんなこともこんなこともあるってあちこちいろんな人がいろいろ言ってる中で、うん、へえ、当たりか外れかわからんなぐらいのことが起こってると。
そう。
うん。
で、これ2004年なんだけどさ。
あ、4年。
今調べたら、だから大学院生の時だね。
うん。
これも姉ちゃんに載ってて、
うん。
これは水島先生が最後の名前。で、大隅先生も、吉森先生もまあ名前が入ってるもので、
うん、
ただ、このオートファジーってもともと、これはマウスを使った実験で、
うんうん、
マウスのオートファジーを調べたんだけど、もともとなんか植物とか、なんか酵母とか、うん、なんかそういうので調べてたんじゃないかな。だからそういう論文はもっと前から出てきてるんだよ。
あ、
で、そういうのは、俺も全然分野外だったし、全然知らなくて、まあ、マウスを使ってて、かつネイチャーに乗ったっていうので、初めて、知ることができたっていう。
人生命科学をやってる人がようやく知れるっていうことですね。
そうそうそうそ
う。
う
ん、
で、なんか記憶に残ってて、うん、その後オートファジーが盛り上がってきて、うん、なんかノーベル賞を取ったみたいなので、まあ、一応伏線が完結してるんだけど。
ノーベル賞いつでしたっけ？
いつだっけな。
2010年代ですよね、きっと。
そうっすね。
そうっすよね。
2016年？ うん、違う違う。
そんなに時間経ってない
。2016年かな。で、オートファジーが何かっていうのはですね、
うん、
これ自食作用って呼ばれてるのかな。
自分を食べるの自食ですね。
そうそうそう、細胞の中に、うん、まあ、いろんなそのね、うん、細胞小器官って呼ばれてる、
うん、
まあ、核とかミトコンドリアとか、まあ、リソソームとか呼ばれてるものがあるんだけど、
うん、
まあ、あとはそのタンパク質もたくさんあると。でそういったものを自分で細胞の中で消化して、
はい、
新しくそのエネルギー源にしたりとか、うん、別の物質を作ったりとかするために使うっていう、
うん
う
ん、
自分を自分で溶かすっていう一部ね、
うん、
細胞が、
うん、
そういう作用があるっていうのがちょっとびっくり。
なんか細胞が一回分化してある働きをし始めたらある程度定常状態であるのかと思ってたら、
うん、
自分の中で結構微調整したり動的平衡に入ってたりするっていう、そんな調整までしてんのみたいな話なんですよね。
そうだね、
うん、
まあ、簡単に言うとリサイクルするっていうね、一回壊してまた作り直すってことができるっていう、
うんうんうん
う
ん、
そういう機能があると。
オートファジーはなんか免疫屋さんとかもすごい興奮してましたよね。
そうですね、うん、感染に対してもなんか関係があるみたいですね。
言ってましたね、
はい、は
あ、だからただ単にリサイクルして古いものを新しいものにするっていうだけじゃなくて外向きの機能も実は持ってんじゃないかみたいな、うん、話でかなり複雑で僕もよく詳しくは知らないんですけど、
ね、あんまよく分かってないですね。でこの2004年のネイチャーの論文は、
うん、
木が食べ物がない状態にどうやって適応するかっていう状態で、まあ、要は自分の細胞がその外からエネルギーが来ない時に、
うんうん、
自分の細胞を一部溶かして、
うん、
それをエネルギーにするっていう、
うん、
まあ、なんかタコは自分の足食うみたいな話なんだけど、
なかなかですよね、
うん、
アンパンマンが自分の顔を食うみたいなもんですからね。
そうそうそうそう、あ、そう、それそうだね、うん、それいいね、うん、で、まあ、この論文では、
うん、
まあ、オートファジーに関係する遺伝子を、うん、まあ、ノックアウトして働きなくして、うん、要はオートファジーが起こらないマウスを作ったと、
うんうん、
でそしたらどうなるかっていうのを、まあ、調べてるんだけど、
うん、
この論文で着目しているのはそのスタベーションなので飢餓、
はい、
なので、マウスに限らず、ま、少なくとも哺乳類は、
うん、
お腹の中にいる時っていうのは、ま、母親の血液からどんどん栄養とか酸素をもらえるわけだよね。
おうおう
で、
おう
生まれましたと、そう、出てきましたと、
はい、
で酸素に関してはまあすぐ呼吸が始まるから大丈夫だけど、
うんうん、
栄養に関しては、
うん、
まあ、母乳なりなんかミルクなりを飲んで、
うんうん、
それが消化して吸収されるまでにちょっと時間がかかるので、
なるほど、
うん、生まれた直後の赤ん坊って一瞬飢餓状態になるらしいんだよね、
う
ん、
おっと知らないですね僕それ。へえ、そうなんですね、
うんうん、で、まあ、このマウスだと、うん、もうほんと1日に満たない時間ぐらいなんだけど、
うん、
その時にオートファジーがバッと起こって、うん、一時的にそのエネルギーを作るっていうことが起きてるらしくて、
はい、
で、まあ、何を言ってるかっていうと、そのオートファジーが起こらないマウスは、うん、生まれてくるんだけど生まれた直後にエネルギーが足りなくて結構死んじゃうとか、そういう、
そうなんです
か、そういうことが分かったっていうのでこの姉ちゃん乗ってるんだけど。
ああ、僕それ知らないです。そうなんですね。
そうそうそう、
あ、そういう話なんだ。へえ。
で、うん、ちょっと待てよ、そうだな、多分これね、ミルクを飲ませないとすぐ死んじゃうとか、
うんうん、
でも普通のマウスはそれなりにちゃんと長い時間生きるとか、まあ、そういうこと調べてるはずなんだけど、
うんうん、
まあ、そういう論文です。
オートファジーってちゃんと勉強したことないな。
俺もしたことないね。
細胞内の現象で例えば細胞接着とか、
うん、
あと細胞周期とか、
うん、
アポトーシスとか、
うん、
現象と呼ばれているもののほとんどは病理診断学で使うんですよ、うん、
基礎知識としてね、持ってない
とダメだ。基礎知識として、しかもそういうことが起こってるからこう見えるはずだみたいなのを頭に入れとく必要あるんですけど、
はい、
オートファジーの知識が診断の役に立つことってないというか。
あ、聞かないんだね、全くね、使わないんだ ね、確かにね、言われてみれば
外から見てオートファジーの異常がありそうっていう所見が何かがよくわからないんですよ。でもあるんですよきっと、
うん、
見えてないだけで、
ね、そうだね、
おそらくは、うん、特になんか免疫系とかだと、
うん、
例えば細胞診とか塗膜細胞のなんか一般検査と呼ばれる血液内科がやってるような末梢血を塗膜してあのガラスに塗って見る検査とかで、
うん、
もしかしたら腫瘍性のなんか造血細胞にオートファジーに伴う細胞質の変化とか出てるかもしれないんですけど、
うん、
考えたことないしマーカーも知らないんです、うん、僕は。
ああね、そのオートファジーのさマーカーってあるんだよ、うん、まあ、この論文でも使われてるんだけど。
なるほど。
あの ATG4 とかなんか関わる有名な遺伝子、そのこの大隅先生のグループ、
はい、
この界隈の人たちが見つけた、
はい、
日本人にかなり貢献してるからさ、この基礎研究に。
ATG4 は使ったことないです。他なんかあります？
LC3。
いや知らない、使ってない。
ATG4 だけじゃなくて多分 ATG なんとかとかっていうのがね、ああいっぱいあるんだけどちょっとこう覚えてないんですけど、
なんかそういったものが何かに相関して診断をみたいなことがないので、うんうん、やっぱりこうふわっとしてるんですよね。
そうだね。
じゃあなんでって考えると、代謝とか免疫って直接見るのすごい苦手なんですよね、病理って。
うーん、なるほどなるほど。
代謝異常とかってすっごい難しいんですよ。なるほ
どね。はいはいはい、
なんかもう特殊染色を駆使してとかやんないと分かんないし、
うん、
なんかその辺もしかしたらまだ伏線回収この先にあるのかもしれませんけどね。
あるかもしれないね。
あるかもしれないですね。あーこれかみたいな、いずれなるかもしれない。あそうか、ちょっと覚えとこうそれ。
ということで、うん、まあ、3本紹介しまして、
はい、
そうそういいんですけど、うん、一番新しい記憶に残ってるものがもう一本だけありまして、
ほう、
でこれもまたね、まだ病理の世界には来てないんじゃないかなと思うんですけど、うん、これはねいずれもしかしたら来るかもしれない。
おっと、へえ。
今こう特に、うん、あの核の中、まあ、ゲノムとか、はい、まあ、その周囲にあるクロマチンと呼ばれているものがあるんだけど、はいはい、その辺の、まあ、ゲノム関係のことをやってる人たちの中では、うん、まあ、大流行りの現象がありまして、
うん、
あのフェーズセパレーションっていう、
知らない、
総分離って呼ばれるんですけど、
知らない、
リキッドリキッドフェイスセパレーションって言われてるもので、
はあ、
まあ、これはですね、はあ、一言で言うと、
うん、
あの疎水性のもの、水、うん、あ、油っぽいみたいなね、
うん、
そういう水とあんまり混じらないようなタンパク質を作ると、
うん、
そいつらが水に溶けにくいもんだから、うん、細胞の中でこう一箇所にギュッと固まる性質があると、
はあ、なるほど、はあ、
それがある種の細胞内小器官みたいな感じで周りとこう隔絶した空間を作れるっていうアイディアなんだよね。
ああ分かった分かった分かった、ああ分かった分かった、はいはいはい、
これタンパクとか RNA とかまあ使うんですけど、
なんか、ドラッグデリバリーとかに使う話とは別ですか？
ドラッグデリバリーにも使ってるかもしれないけど、
うん、
なんかそのここで一番最初に出てきてるやつはHP1 っていう、まあ、ヘテロクロマチンを作るタンパク質、有名なタンパク質があるんだけど、その HP1 っていうのは、
うん、
まあ、その水に溶けにくいからグッと固まると、
うん、なるほど、
それによってゲノムがギュッと凝縮して、まあ、ヘテロクロマチンっていう、
はあ、
まあ、使われない状態、こう設計図をギュッと折りたたんで周りからこう見れないような状態にしておくっていう、まあ、機能が細胞の中にはあるんですけど、ゲノムを使う場所だけ広げといて使わない場所はギュッと畳むっていうのがあるんだけど、その畳まれた状態はヘテロクロマジンっていう、いうふうに言うっていう、まあそこまではね、
うん、
こう一般的な概念としてあるんだけど、それを作るときにこのフェーズセパレーションと呼ばれてる、
うん、
まあ、総分離、日本語で総分離、
うん、
まあ、これ、これあの物理学的な現象で言うとすごく初歩的というかさ、当たり前のことで、
そうですね、
疎水性のものが固まる領域と、うん、そうじゃない領域が結構そのパッこう分かれるっていう、分離するっていうのを、まあ生命科学というかあの細胞生物学に持ち込んだっていうことなんですけど、
うんうん、
それを最初に見つけた論文があって、
へえ、それいつ出たんですか？
2017年。
うわ、最近だ。
もう5、6年前だけど、今なんかこれを最初に見た時に、
うん、
なんかあ、なんかこうアイデア一発でフルスイングしてきてるぞこいつと思ったんだよね。でもなんかその物理科学的なこういう、こう考え方を生物に導入するっていうのが割と個人的には好きなので、なんか面白いなと、まあ自分でやった分野に若干そんなに遠くないっていうのもあって、 こういう捉え方をすればいろんなことが再解釈できるんじゃないかなと思ったんだよ。
再解釈ね。いや、わかります。
なんとなく、こう、ギュッと固まるみたいなことをぼんやり生物やった人が思ってたのが、こういうちょっと物理学的な古典的なこういう概念を持ってくることによって、こうくっきりするとか分かりやすくなんじゃないかなと思って。
分かる分かる。ああ、すごいよく分かるな、はい、でこれ、分かりますよ。なんか黙ってたら拡散するはずのものが、なぜちゃんと化学反応するんだろうとか。
そうだね、そういう場を提供するっていう感じで、
はい、
う
ん、あとは一つの場所に一つのものをとどめとくためにエネルギー使ってたら効率悪すぎるけど、
う
ん、
そうだね、
なんかうまくとどめる別の仕組みないのとか、なんかそういうことですよね。
そういうことですね。だからその局所的な濃度を上げることができるっていう、それで反応を促進することができるっていう、まあ化学的な言うとそういうことかな。
それは例えばナノマシンとかを作ろうと思った時に、すごいちっちゃいところに何かそのアミノ酸とかを使ってその極小細胞型ロボットとかを作ろうと思っても、そういう今の何でしたっけ、フェーズセパレーションの技術を使わないで別のことで代用しようと思うとすごい難しいから、気づいてそれを使わないと達成できないみたいな話にもつながってく。
なんか多分だけど、おそらく まあ、その通りだと思うんだけど、あの材料工学とか化学とか、その方面の人たちって、そういうことをまあ元から知ってんじゃないかなって気がするんだよね。
細胞の世界は今なんだくらいかもしれない。
そう、
あ、面白いですね。
面白いですね。
それはもう伏線が今回収されつつあって、それなのかもしれないですね。
そうだね。なんかがんに関係があるとかさ、結構いろんな論文見かけるんで、いろんな現象に、だからもう今流行ってるから、こういろんな人がなんか自分のやってることとこのフェーズセパレーションの現象を掛け合わせれば論文になるんじゃねえかっていう、
まあ、
こう下世話な、こうあれ下世話って言ったらあれかな、まあ現実的な、
いやいや分かりますよ、
あの、まあ、研究者の気持ちがあるわけですよね。
なるほど。
それにこう乗っかっていろんな論文が出てきて、まあ、確かにいろんな現象に関わってて、なんかまああのいろんなね、細胞の中の現象を効率を上げたりとか、こう住み分けたりとか、まあ、そういう基本的なことをやるための現象なので、まあ、いろんな現象にかあの関わってるのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、そういうことをこう一個一個こう実験して、こうアイデアを固めていくっていうのが大事なことなので、
なるほどな。
なんかいずれこう医学的な応用というか、まあ、臨床的な応用にもどっかからかつながってくるかもしれないね。
そうですね。
はい。
ああ、最後のが一番面白いな。なんか伸びていきそう。
そうですね。これが一番最近の。
うん。
ということで、
はい。
この4本の論文は、なんかわかんないけど、ずっと覚えてる。話題に出したこと、最後のは、多分そう、説明がしづらすぎて、今までこう、頭には思い浮かんでたんだけど、しなかったんだけど、まあ、前半の3本に関しては、
はい。
話題には出してたかなと思うん
ですけど。そうですね。
はい。
うん、いや、いろんなところでよく、ああ、そうなんだな。
多分、何回も喋るってことは、自分の中でそういう印象に残ってるんだろうなっていう。
そうですね。
はい。
かつ我々の業界ではかなりでかいインパクトだったっていう話ですね。本当に。
そうですね。うん、まあ、iPS とね、あの、肺がんの研究はね、特にこう、直結しているというか。
うん。うん。
いうことでございます。
はい。面白かったです。
はい。これが配信される頃には、公開収録が終わってるか終わってないか微妙な感じのところなんですけど、
それどっちかによってここでのコメントが変わりますが、とりあえず終わってると仮定してありがとうございましたと言ってた方がいいんですか？そんな感じではない。
もしかしたら、ありがとうございました。
ありがとうございました。もしかしたらこれの翌日かもしれない。
あ、そうですね。そうかも。
公開、これでその翌日に公開収録をしてるかもしれない。
うん。
ああ、その場合はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、もう、あの、チケットはね、あの、事前登録用のチケットはもう、あの、上限というか完売してしまってるので。
そうですね。ただ、もしかしたら直前でキャンセルとか出るかもしれないので。
そうですね。
その対応をしますので、
はい、
まあ、あの、引用のツイッターでちょっとチェックしてみてください。何かあったら出ると思います。
そうですね、あの、はい、ヤンデル先生のツイート多分リツイートしてると思うんでいや分かんないですけど、自分でツイートしてるかもしれないですけど、
はい、
まあ、あの確認していただけると思います。
はい、
はい、今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。